コリントの信徒への手紙12章7節 B からです。それでそのために思い上がることのないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れ去らせてくださるように、私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。本日の説教題、弱い時にこそ強いは、コリントの信徒への手紙に12章10節から示されました。新共同訳新約聖書の340ページになります。12章10節の後半にはこう記されています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。また9節の後半には、だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうとあります。この主の日に与えられました御言葉にはいくつか味わい深い言葉があります。中でも弱い時にこそ強い、弱さを誇るは私たちを強く引きつけます。この言葉は負け惜しみでもなければ、頭の中で考えられた言葉でもありません。パウロの信仰の体験から注ぎ出されるようにして語られた言葉です。パウロが深い苦悩と葛藤の末にたどり着いた信仰の真実の告白です。それは主イエスの使徒であるパウロばかりではなく、キリストの体である教会と教会の枝として連なる私たちが主の恵みによって生かされているという真実の告白です。神様の御前に自らの弱さを知らされたキリスト者は、自らの強さによってではなく、ただ主の恵みによって生かされているという信仰の真実の告白なのです。それでは7節にあります思い上がることのないように、パウロの身に与えられた一つの棘とは何でしょうか。私の身にあるのですから、パウロの体に刺さっている棘です。そうであるとすると、パウロの体に痛みや苦しみをもたらす病気や怪我であったのかも知れません。体に痛みや苦しみをもたらすほどに深刻であった心の重荷であったのかもしれません。 あるいは実節の前半で弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態と言われているような伝道の困難であったのかもしれません。パウロははっきりとは言っていませんので一つに決めることはできませんが、7節ではこのトゲを自分を痛めつけるためにサタンから送られた使いと言っています。このトゲは自分が思い上がらないようにサタンから送られた使いと断言しているのです。当時のユダヤ人の間では病気はサタンの仕業と考えられていましたが、パウロがこのような迷信的な思いにとらわれていたとは思えません。しかし病気がパウロの福音伝道を妨げているとすれば、パウロの体に刺さっているトゲはサタンから送られた使いと言えるでしょう。また伝道の困難さこそがパウロの病気や怪我、パウロに病気や怪我を負わせているサタンから送られた使いであると見ることもできるでしょう。さらにはファリサイ派の若きリーダーとしてキリスト教会に連なる主の民を迫害し死に追いやってきたことによる心の重荷がトゲであった可能性も否定できません。復活の主イエス・キリストと出会い改心へと導かれたパウロにとっては、それまで行ってきたキリスト者への迫害はサタンの仕業としか思えなかったでしょう。主なる神様のためと言いながらキリスト者を主に敵対するものとみなし迫害する中で、パウロもまたサタンの誘惑に陥り自分自身を神にしてしまっていたのです。それならばパウロが思い上がらないようにと繰り返し言っている意味もわかります。パウロは自分を神にする罪に陥りキリスト者の命をないがしろにしてしまったことを、体に痛みを伴うほどに苦しみ、主イエスに罪の許しを恋い求めて祈ったのでしょう。パウロは8節にありますように、サタンから送られたこの使いについて離れ去らせてくださるようにと主イエスに繰り返し願いました。三度とありますのは何度も繰り返してという意味です。パウロは何度も必死になって主イエスに願ったのでしょう。しかし主イエスのお答えは、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだでした。主イエスはパウロに、あなたは痛みを伴うトゲと向き合いなさいと答えられたのです。とここでと言われましたと訳されている言われましたは現在完了形です。主の御言葉がこの手紙を書いた時にもパウロの耳になお生き生きと残っていたことを示すのでしょう。パウロは主イエスのお答えを受け止めて9節の後半でこう言います。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。パウロが主の御心を すぐに受け入れたように読み取ることができますが、実際には深い苦悩や葛藤が続いていたのでしょう。むしろパウロはいつも苦悩や葛藤を抱えながら主の御心を受け止める歩みを続けていたと言えるのではないでしょうか。パウロの身にはサタンからの使いである一つの棘が与えられているがゆえに、キリストの身力が宿っているのです。一つの棘が与えられているがゆえに、パウロは自分自身の罪を悔い改め、自分を神にするように仕向けるパウロのサタンの誘惑を退け、御心に従って歩むことができるのです。生きて働いておられるキリストの霊である聖霊なる神様が、私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと、パウロは私たちに勧めるのです。聖霊なる神様の道からは、パウロたち伝道者、そして私たちキリスト者、支えとなります。さまざまな労苦があり、罪の生み出す弱さを抱えていたとしても、聖霊なる神様の道からによって、私たちは倒れることなく歩むことができるのです。与えられました御言葉の最後で、パウロは、私は弱い時にこそ強いと言います。ここで、弱さ、弱いと訳されている言葉は、非常に意味が広く、身体的な弱さ、精神的な弱さ、宗教的な罪、経済的な貧しさ、人の目に弱々しく見えることまで含みます。弱さも強さも相対的で、自分は強いと思っていても、もっと強い人が現れれば弱いものになります。人の目には強いと映っていても、本人はいつも悩んでいたりも、弱さに悩んでいたりもします。日頃は弱いと見られている人が強さを発揮することもあります。誰もが強さと弱さを併せ持っていますが、大抵は強さに価値があるとされ、弱さには価値がないとされています。もしそうであるとしたなら、弱さを誇る、弱い時にこそ強いという告白は、人間の可能性の延長上にはありません。神様の可能性である。信仰の可能性です。私たちは無意識にでも強さを目指す、自らの日頃の思いや振る舞いを真剣に問い直す必要があります。人間的な強さが求められ、人間的な弱さが排除される人間社会においても、自分の罪の生み出す弱さを知って生きる主の民、主の道からによって強められます。自分の罪を悔い改め、ただ主にのみ信頼して生きる主の民は、聖霊なる神様の道からによって強められ、主の恵みによって満たされ、喜びの中に生かされます。ここでの強さは、人間の力による強さではない。キリストの道からによる強さです。賛美歌主我を愛すの一節の歌詞にある通り、主我を愛す、主は強ければ我弱くとも、恐れはあらじなのです。私たちの罪を許すために十字架につけられた、主イエスの痛みは私のためであったと分かる。死からよみがえってくださった復活の主イエス・キリストの道からにより頼むとき、 私たちは強いのです。パウロだけではなく、私は弱い時にこそ強いと言えるのが、キリスト者の信仰の歩みそのものなのです。弱い時にこそ強いという信仰の真実、その身をもって示されたのは主イエス・キリストご自身です。子なる神様は人となられ、貧しくなられ、弱いものとなられました。主は貝羽桶の中にお生まれになり、十字架の上で息を引き取られたのです。コリントの信徒への手紙に13章4節でパウロはこう語りました。キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられるのです。私たちもキリストに結ばれたものとして弱いものですが、しかしあなた方に対しては神の力によってキリストと共に生きています。弱さを誇る、弱い時にこそ強いという神様の御心にかなったことが、今この時に生きて働いておられるキリストの霊である聖霊なる神様の御力によって実現されます。パウロたち、キリストに結ばれたものとして弱いもの、聖霊なる神様の御力によってキリストと共に生きているように、私たちもキリストと共に生きるものとされているのです。キリスト者個人だけではなく、キリスト教会、キリストと共に生きるものとされます。個人だけではなく、教会もその弱さのゆえに、内と外に吹き荒れる嵐の中で揺れ動きます。時には神様から離れ罪に陥ってしまう弱さを露呈することもあります。しかしキリスト教会に連なる主の民とその群れである教会は、聖霊なる神様の御力によって自分の弱さを知らされ、罪を悔い改めて主の恵みに生かされるものとされているのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ私たち、さまざまな労苦があり、罪の生み出す弱さを抱えていたとして、聖霊なる神様の御力によって倒れることなく歩むことができるものとしてください。私たちの罪を許すために十字架につけられた主イエスの痛みは私のためであったと分かり、死からよみがえってくださった復活の主イエスの御力により頼むものとしてください。私たちを、私は弱い時にこそ強いということのできる信仰者の歩みへと導いてください。キリスト教会に連なる主の民とその群れである教会を、聖霊なる神様の御力によって自分の弱さを知らされ、罪を悔い改めて主の恵みに生かされるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。